皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーコーヒーです。
レインです。
電気屋ウォーカー第45回をお送りします。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということでございまして、今日はレインとコーヒー像2人でのスタートになります。
はい。
最近寒いね。
寒いね。風邪ひいちゃうよ。
本当だよ。俺もなんか忙しいせいもあるのかもしれないけど、うん、すごく寒くて今もちょっと寒いんだよね。少し
それでもぞもぞする音がするのかい。
あ、うん、お酒も飲みながらっていう感じなんだけど。
ダメだよ
まずはメッセージをいただいているので、そちらからご紹介していきたいと思います。
はい。
2件いただいてまして一つは電気屋ウォーカーのウェブに投稿していただいたやつですね。
おお、ありがとうございます。
ステッカーの回の時もお知らせしてました。京介さんからです。
はい。
これは e モバイルとかの回の時にいろいろアドバイスというか情報をくれた方ですね。同じく e モバイルのところ、台湾で e モバイルじゃないです、ごめんなさい、ポケット Wi-Fi を台湾で利用して現地のデータ通信をしましょうねなんて話をした時のコメントをいただいて、
はい、
ですね、これは、
うん、
日付が10月23日にいただいてたんですが、
はい、
月曜日から1週間ほど台湾に行ってきますと。
お
いうこと。台湾なのかな、ちょっと場所まで書いてないので、行ってきますって書いてあるので台湾だと思うんですが、
はい、
美味しいものをいっぱい食べて楽しんできますねというふうに言ってます。
羨ましいですね。
羨ましいですね。大半は彼女に振り回されることになると思いますが、ではでは。
マジで
書いてあるのも余計に羨ましいところですけどね。
そうですね。
23日から1週間だからもう帰ってくる頃かな。違う、もう帰ってきてるか。あ、違うな。
今まさに23日から1週間なら、うん、今まさに、ね、まだ行ってるね。
うん、新しい情報を持って帰ってくれ、来てくれるとありがたいですね。
そうですね。
はい、コメントありがとうございます。
お土産もあったら嬉しいな。
お土産嬉しいですね。
ね
期待してます。
はい。
とそれからこちらはメールでいただきました、マンくんパパさんです。
はい。
この方も以前いただいたかな、うん、いつも電気屋ウォーカーを楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。食器洗い乾燥機の44回配信お疲れ様でした。入れ替わった後ダウンロードしましたので問題ありません。
あ、よかった。
入れ替わったってね、これちょっと後ほどご説明します。コーヒーさんの一人喋りも情報だけ集約しててなんだかいいんじゃないでしょうか。気が散らない感じです。
すいません
そういうことじゃないと思うんだけど、
はい。
洗濯機の回と比較ですが、本当に細かいところまで見ているにもかかわらず、だからどうということがないなどとざっくりパッサリしてくださるのが大変わかりやすいです
ですな、
うん、極端すぎるっていう話もあるけどね。
まあね、
開発者涙目みたいな感じもある
けど、まあ、まあそこまで突っ込まないっていうね。
そうね、そうね。さっきもちょろっと収録前に言ってたけど、うん、電気屋ウォーカーはガラガラっと扉開けて敷居をまたいで土間ぐらいまでの情報だからね。
ですね。
これ、なんだ、接待はって、マン君パパさんのお宅はビルトインタイプの食器洗い乾燥機を使っているそうなんですけども、ビルトインなので、次期大外機導入時に参考にさせていただきますということでメッセージいただいてます。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかぼちぼちお問い合わせとかメールをいただけるようになってちょっと嬉しいんですけども。
嬉しいです ね,
ね、どういう配信をしてそれに対してコメントがどういう、ね、リスナーさんが持ってらっしゃるのかっていうところも、うん、これからもどしどし応募をいただいて、ぜひ、皆さんのご意見を聞かせてください。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
でさっきちらっと出ました、
はい、
入れ替わった後でっていう話ですけど、
うん、
実は第44回の時に、まあ、はい、食器洗い乾燥機と除湿乾燥機の話を一人喋りで配信させてもらったんですが、うん、電気屋ウォーカーはポッドキャスト配信用の RSS フィードっていう、その情報を皆さんにこう受け取ってもらうための設定ファイルを手書きで更新してるんですけども、
はい、
それを前の回のやつをコピーして、で必要箇所を修正して出してるんですが、
はい、
そこでなんか修正作業中に慌ててたらしくて、前のやつと新しいやつとごちゃごちゃにしてしまったのね。で、配信して翌朝聞いてみたら、第44回って書いてあるはずなのに第43回のものが聞 聞こえるっていう状態になっちゃって、ツイッターでフォローしてくださってるガチョウさんっていうすごく意地悪な方がいらっしゃるんですけど、
いやいやいや、
ガチョウさんとかにかいろいろ確認のためにいろいろご協力してもらってすごく助かったんですけど、おかげさまで、午前中のうちに情報を切り替えられて、9時の段階ではもう新しいデータが入っているようになったんですけども、
そうだね、
一部の皆さんにはご迷惑をおかけしてしまったんですが、
いや、私も再生してびっくりしたよ。
私も再生してびっくりしました。
朝落として仕事行ってよし、じゃあこれ送迎車の中で聞こうかなと思ったら、あれ、
みんなで偏ったゲームの話をしようみたいなことでした
からね。慌てて止めたよ。
ということでした。ガチョウさんをはじめ、確認にご協力いただいた、主にツイッターのフォロワーの皆さんですけど、
はい、
ご確認大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでございます。
はい、
で第45回本日でございますけども、
はい、
実はですね、2つテーマがあって、最近もう話したくて話したくてしょうがないと思っていた掃除機のお話と、
はい、
それとこれも同じく話したくていたカメラのお話、
はい、
2つテーマが溜まってまして、
そうですね、
で今日電気屋さんに行って情報を調べてきたんですけども、
うん、
掃除機がね、
はい、
面白くてさ、
いろいろありますもんね。
もうわーってなっちゃって、
うん、
もうちょっとね今日一日じゃまとめきれなかったので、じゃあってんでカメラの方をまとめさせていただいたので、掃除機はまたじっくり研究した後で配信をしていきたいなと、
はい、お待ちください、
はい、いずれにしてもこれから年末に向けてね、
そう
ですね、例えば年賀状作成のために写真を撮りたいとか、
うん、
あるいは大掃除のために掃除機を新調したいっていうところで、ボーナスを前にして、あるいは年末年始を前にして、どうしてもこの辺の需要期が高まってくるところかなと思いましたので、
はい、
今日はカメラのお話をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
始まるよ。
で、最近ちょっと他のメンバーの予定が合わないというか
ですね、
ちょっと忙しい系で、忙しい系で参加できない系で、収録のなんかこうテイストが薄い系になっちゃって
ね、
でこいつは困ったということで、
はい、
急遽、
うん、
アシスタントというかゲストというか、
はい、
お呼びすることになりまして、
お、
まあ、この辺でもうお察しがいい方は分かってるかと思うんですが、
うん、
この方に来ていただきました。どうぞ。
アットサクラジオからデシカです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとしっとりとしたいいんで、
そりゃあっちゃけては入れないでしょ。
今回もゼシカさんに助けていただくことにしました。
突然ね、ご飯食べてゆったりしてる時にピコピコピコ、取る気あるみたいなメールいただきましたけど、何って、あ、いつって言ったら ね、コーヒーさん
今なんですみたいな。
ま
あまりくどい説明してもあれだろうと思ったんで、2秒ぐらいで収めてみました。
まあレインさんが出るなら出てもいいなと思って。
ありがとうございます。
で、今日はですね、急遽セクシー担当ということでデシカさんに来ていただいて、はい、第45回で配信する内容はですね、
はい、
電気屋ウォーカー流ミラーレスデジカメの選び方でございます。
パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ
パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパ
チパ
ミラーレス一眼とかミラーレスデジカメって聞いて、レインはどう、なんかこういう、こうなんていうの、イメージというか聞いて何か思いつくものってのあるかね。
でも私ペンしか思い浮かばないんだから。
そうだよね、ペンが結構 ね、そのミラーレスを大きくこう市場に紹介してきた感があるよね。
だね。
ジェシカさんは
ソニーのネクスかな。
お、渋いとこ来たね、うん、あ、なんか、そうか、そういえば俺さっき電気屋ウォーカーじゃなくて、なんだっけ、ウーテク聞いたんだ、そんな話してたのかな、とな
く。はい、みんなでソニーを買おう。
とまあそんなそれぞれのイメージがあると思うんですけど、 最近このよく聞くミラーレスっていうそのデジタルカメラが、個人的にねどういう風に選んだらいいのかわからなかったもんで、今日はその電気屋ウォーカー用にミラーレスデジカメラこうやって選んでいきましょうよって話をしていきたいと思います。でじゃあまずミラーレスデジカメって何よっていうところから入っていっちゃうんですけども、
はい、
ミラーレスって何だと思います？
鏡がない
だね
そのまんまだよ ね,
ね
まさにその通りなんです。ミラーレスって鏡がない
あれでしょ、カメラの中の像を反射する鏡がないとかそういう話でしょ。
そうだね、あの一眼レフカメラっていうのは、まあ、あのフィルムを使ってやってもデジカメでもカメラの中にミラーが鏡が入ってるわけですよ。
はい、
あのシャッターを切るとパコーンって音出したりカシャーンって音したりいろいろこう大きな音がすると思うんですけど、
うん、
あの音がしてる時にこうミラーがこう上がって下がって動いてるわけですよね、カメラの中で。
はいはい、
あのミラーがないからミラーレスっていう風に呼ばれてるわけです。でそのミラーがあったおかげでその鏡を入れる部分っていうのは必ず場所を取らなきゃいけなかったわけですよ。
うん、
そうだね。
それがカメラが大きかった一つの理由だったわけです。そこで登場したのがミラーレスデジカメ。
うん、
そのデジタルカメラになって、
うん、
デジタルカメラっていうのはそのなんて言えばいいんだろうな、ビデオカメラと一緒で映像をこう常に見てくれてるわけですよね。撮像写しというそのレンフィルムに相当する部分がビデオを回してるようなもんです、言ってみれば。最近のビューファインダーとかあの背面の液晶なんかでこう写真撮るとき映像がカメラの中に映ってますよね。
うん、そうね。
あの状態なので、要はなんていうのかな、ミラーを使わずとも同じ映像が見れるようになっちゃったわけですよね。
はいはい、
それはコンパクトデジカメでも一緒じゃない。
うん
ね、コンパクトだから、あ、じゃあ背面の液晶で見るんだったらそもそもファインダーいらないじゃん、そもそもミラーいらないじゃんっていうんでミラーを取っちゃったっていう、なのでミラーレスっていう風に呼ばれるようになったと。ミラーがなくなったことでそのミラーを収めてた部分のスペースが節約できるようになって、いろんなミラーレスらしい利点が出てきたという話で、
お
う、うん、今度はじゃあミラーレスの特徴についてちょっとお話をしていきたいと思います。
はい、
じゃあですね、ミラーレスデジカメの特徴を大きく2つにまとめてみました。
お、はい、
ミラーレ
ス2つだけ
とりあえずね、くくってくくっていこうと。
あ、はい、
最大のミラーレスの最大の特徴のまず一つは、
はい、
ミラーがないっていうことね。繰り返しじゃないかっていう、
ざっくりね。
でもじゃあミラーがないことってどうなるかっていうと、さっきも言ったけどスペースが必要ない分小型化できるでしょ。
はいはい、
ダイエットダイエット、
あ、秋になってすごいご飯が美味しくてミラーが、ちなみにちょっとダイエットはお休みしてます。ミラーが必要ないと小型化できる、はい、だからミラーレス一眼、あ、ごめんなさい、ミラーレスデジカメっていうのはおしなべてみんな小さいでしょ。
うん、そう、ちっちゃいちっちゃい、
ちっちゃいです。デジタル一眼レフに比べればね。
うん、
でもう一つミラーがないことで静かになります。
の、
要はあのそのミラーが
動
くコーンってミラーが動いてその機械の部分がなくなるんで、
お
ミラーが動く分のノイズっていうのがなくなっちゃう。
んー、
そんな、じゃあどんだけ違うのよっていうとそんなではないと思うんだけど、
うん、
その特に音がうるさいデジカメとか昔の、うん、デジガンレフカメラと比べると格段に音が小さいはず。
んー、
うん、あの結構そのカメラ好きの人に聞かせたら随分違うと思うんだけどね。
ん
ー、うん、で最後のそのミラーがないことでできる特徴っていうのがブレが少し収まります。
なぜにミラーがなくなると
ブレない？なんでだと思う？うん、なんでだと思う？
重くないから手がブレない？
あ、だとすれば逆だな重い方がブレは少ないと思う。
あー、そっか、うん、
レインはどうだ？
なんだろう、 そのミラーが上がる時間なくなるから。
あ、でも、
とか、そういうこと？
着眼はね、惜しい。要はミラーが、パンって跳ね上がるじゃん。
うん。
その時にカメラが当然だけど、上に向かってグッとこう動くわけだよね。
うん、
多少なりともね。
そう。で、まあ、カメラ、レンズがっていうか、ミラーがまた下がると、またグッと動く。その微細な振動ですら、嫌う撮影条件があるらしい。私には全然わからないけど、だからシャッタースピードを遅くしてとか、なんとかってこう暗いところでとか、多分特殊な条件だったと思うんだけど、ミラーが動くことさえ嫌ってしまうっていう状態にとって、ミラーレス一眼というのはもうそもそもその分がないから、いいよっていう。
拙者とか結構そういうのありそうだね。
マクロ撮影でこうお花を撮りましたとか、昆虫撮りましたとか、そういうこと、そうかもね。でも実際今の最近のデジタル一眼レフカメラでも、ミラーアップって言って、ミラーを上げた状態でちょっと一瞬置いてからシャッター切りますよってモードがあったりするのね。
ミラーアップ？
ミラーアップ、ミラーを上げる。ミラーをまずミラーをパンって上げて、落ち着いてからシャッター切りますっていうのがあったりするから、やっぱりそのミラーの動きでブレが出るっていうのはやっぱ気にする人は気にするんだろうね。未知との遭遇ですが、これがまず、ミラーレスの特徴、最大の特徴の一つ、ミラーがないってことね。もう一つの二つ目の最大の特徴っていうのは、
ドキドキドキ
電子補正が前提の設計になるっていうこと。
何ですと？
ちょっと難しい言葉ですね。要は何かっていうと、デジタル一眼レフまでは、基本になってくるのは、要はフィルム時代の一眼レフカメラだから、まずフィルムで撮影した時のその性能っていうのを引き継いでるわけよ。設計思想もそれを引き継いでるから、レンズの作り方とかカメラの作り方っていうのをもうギチギチに作り込んでいって、もう機械として完成してないと写真、いい写真撮れないっていう考え方ね。でもミラーレス一眼っていうのは何かって言ったら、なんていうの？ファインダーも電子ファインダー、背面液晶も当然だけど液晶だから電子的なものだよね。で、その撮像素子って呼ばれる、その昔のフィルムに代わるその写真を撮影してる素子が、部品があるんですけど、そこを通して必ず見る。データもそうだし、そのピント合わせしたり構図を調整したりしてる時も、そこの撮像素子を通して電子的に調整した画像をいつでも見れる。だからだったらもうレンズの作り込みとかカメラがどうのとかって細かいことあんまり言わないで、
最初、適当で、
そうそうそう、適当で最初からもう、なんていうの、コンピューター的に電子的に調整するっていうことを前提にカメラ作っちゃえばいいじゃんっていう、っていう思想になってるらしい。電子的な補正を前提にしたカメラ設計は、じゃあ一体何をもたらしてくれるか、我々ユーザーにっていうと、まずね、安い。
安いね、いいね、いいことです。
いいことでしょ。なんで安くなるかっていうと、レンズがね、まずレンズの作り方が
適当だから。
そういうこと。
いやいやいや、
ジェシカタン正解。
嘘。
そうなんだよ。レンズ、適当っていうとね、多分こう暗がりで刺されたりすると思うんだけど、要はフィルムとか一眼レフデジカメのものっていうのは、レンズがものすごくこう光学設計っていうらしいんだけど、そのレンズの組み合わせとかが一生懸命苦労して調整して、こうレンズを通してしまうことによって発生する色とか形のこう歪みっていうのがあるらしいんだけど、その歪みができるだけないようにないようにっていうのを、もう職人技でも考えて考え抜いて作るっていうのが普通のレンズ、今までのレンズだったらしいのね。だけど電子補正を前提としたミラーレスデジカメっていうのは、色はいいよ、任したみたいな、 ゆがみだけちょっとしとこうよみたいな。あ、まあ、ゆがみの方はもうなんか、もうなんかあのフォトショーでレタッチするからいいやみたいな色だけなんとかしといてみたいな、そういう感じ、どっちがどっちか知らないんだけど、そういう感じにこううまいことごまかしちゃうらしいのね。その分、あんまあ、じゃあこれぐらいのレンズでいっときましょうか課長みたいなさ、そんな感じになって、
えらいチャラいな、
この課長だ。
でこうレンズが安くなると、これ大事だよね。でも安くなるってね、
うん、
うん、
いいと
思います。やっと買えるかなと思うね。
そうね、
この金額だとね。
そうそうそうそう。あとは同じようにその今度は今のは撮る方だけど、うん、今度は見る方ね。
はい、
はいはい、
あの写真を撮った時の、撮る時だから写真を撮るために見る映像、今まで一眼レフでミラーを通して見てた映像も撮像素子っていうその部品、電子的な部品を通して見るようになったから、
うん、
そこも電子的にいろんな調整ができるわけさ。そうすると何かっていうと、例えばね、被写界深度っていうんだけど、
うん、
一眼レフのカメラで写真撮るとこう綺麗にボケてたりするじゃない。
はいはいはい、
ね、あのジェシカさんなんか撮ると多分本人がボケてると思うんだけど
言われたくないわ
だけどこうね、あの前にこう撮り手の被写体がいて後ろの背景がこうファーッと綺麗にボケてたりするじゃん、
うん、
そういうのはこうレンズを調整したりしてね、こうあんなかんなかんだこうだこうだして撮るんだけど、
うん、
そういうのを電子的にこういじれたり、あと確認をね、見るのもデジタル一眼レフっていうのはある程度こう想像したりとか、撮った後の写真を見ないとよく分かんなかったんだけど、
うん、
ミラーレスの場合はそれがこうリアルタイムでこれぐらいのボケですよっていうのが見えたりする、
う
ん、まあ機種によってはなんだけど、
うん、ツッコミもあるんだよねきっと。
もうもうツッコミもツッコミもツッコミだから、うん、インストにツッコミはいないんです。
ないです。ツッコミ募集、そういう時は大抵流すんです。
流す、
はいはい、
いいんです。
よくご存知で
大丈夫。サクラジオにもボケはツッコミはいないから大丈夫なんで。そう、
皆さんもご存知ですよね。
皆さんもご存知ね
、はい、
あとはまあ同じような理由で、
はい、
こういろんな情報をね、対面の画面にこういろんな情報を表示しながら撮影を助けてくれるようなことをしたりとか、
うんうん、
あとこれもなんかピンとこないんだけど、電子ビューファインダー、その覗き窓がついてるんだけど中にはそのなんていうの、画面が入ってますよっていうやつだと、うん、視野率 100% とかっていうのが簡単にできるんだって、
うん、視野率 100%？
うん、視野率っていうのは実はあの覗き窓こうやって一生懸命覗いて写真撮れてる気になるじゃない、
うんうんうん、
あれって実はでも写真と見比べてみるとこうちょっと見えてる範囲が狭いんだって。それは視野率っていうらしいんだけど、
ね、
本当は
私も一眼レフ買って初めて知って、
うん、そうだね、この前なんだっけ D5000 だっけ、
うん、
買ったんだよね。
いいな、
めいっ子の運動会を撮りたいがために買っちゃったって、
買っちゃったって
親バカかって、
まあ、きっかけがあればっていうだけだったからね。
三脚も買っちゃったし、
買っちゃった、お金が飛んでっちゃった、
飛んでちゃったまあいいんだけど、その視野率が、はい、要は電子制御だからもう 100% の 100% いきましょうよ課長みたいなね。
ああ、そのまま持ってこれる、
持ってきちゃう、そういうのがあって、こういろいろそういうその電子制御、電子補正を前提として撮像素子からの映像を使って見ますよ見せますよっていうのを前提としてるから、
うん、
そういうなんかこう見るっていう、撮影する際に見るっていう情報もいろいろ変わってますよっていうのがこうミラーレスの2つある最大の特徴ではないかと。
私たちインストがお送りする電気ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気ウォーカーポッドキャストはブログ iTunes で絶賛配信中。
続いて、
はい、
デジタル一眼レフとじゃあミラーレス一眼レフとかミラーレスデジカメの違いは何よと。
見かけはわかるんだけどね、目玉が大きいかちっちゃいかみたいな感じでさ、
目玉が大きいかちっちゃいか
なんか レンズがやたらと大きいじゃない。
それはレンズだけが目立って見えてるだけで、
うん、
本体が小さい。面白いけど、じゃあ具体的に違いを見ていきましょう。
はい、
ね、デジタル一眼レフとミラーレスデジタルカメラの、まあ、ちょっとここはね変わりつつあるんだけど、
う
ん、で大きな違いは実は見えないところにあって、
なんと、
オートフォーカスの仕組みが違います。
も
うオートフォーカス、
はい、
自動でピントが合うってやつね、はい、
うん、
こうオートフォーカスないともう俺なんか目も悪いから、こう合ってんのか合ってないのか分かんないで写生してるから、
私も乱視あるからよく分かんない。
指導補正使えよって感じだけど、ピピっていう音が頼りさね、
うんうん、
だけどこのオートフォーカスのやり方が大きく違って、デジタル一眼レフカメラのオートフォーカスは位相差検出オートフォーカスと一般に呼ばれてる方式らしい。
また難しい言葉が、
うん、E はなんだ、1位2位3位の E、
そうか、
奇変に何、
ね、うん、奇変に目の、うん、
相性の I ね、
相性、
差は差額の差で位相差、これ何かっていうと、なんかこう位相の差を見るんですよ。
全くわかんねえ。
手相を見るみたいな感じ、
ね、手相を見るんですよ。あのね、なんかね、夢見る夢子ちゃんなんだって、ここのこう筋が2本に分かれてるのが、
で手相話ですか、
仕事の線がね35歳ぐらいでぷっつり消えてるんだって言うんだよ。
だってよ、
横田
さん、
私なんか感情線ないよ。
困ったな。
ちょっとヘビな
誰も止める人がいね。
でです、はい、その位相差を検出して合わせるオートフォーカスの利点というのは、
はいはい、
ピントがずれてる時に、
うん、
どっち方向にどれぐらいずれてるのかっていうのが分かるらしいんですよ。だからデジタル一眼レフのそのピント合わせっていうのは割と比較的こう早いというかね、ピピッとまとえたピント合わせをしてくれるらしい。
へー、うん、そういう人欲しいわ。
うん、そうね、うん、欲しい、私も欲しい。
うん、
でそれは違う話になっちゃった。
で、まあもちろん状況によって違うと思うんですけどね、
うん、
じゃあミラーレスは何かっていうと、ミラーレスの方はコントラスト検出オートフォーカスというふうに呼ばれてるらしいんです、
うん、
コントラスト、これはボケてる時とはっきりしてる時ではこのくっきり度って違うじゃない、
うんうん、
そのくっきり度を検出して、一番そのコントラストが多分きつい時なのかな、わかんないけど、うん、にピントが合ってるというふうに判断するっていう方式らしいんです。これはピント合わせが一般に遅いらしいのね。
あ、検出するまでかかると
、うん、でミラーレスは主にコントラストオートフォーカス、コントラスト検出オートフォーカスっていうのを使ってるので、一般的に今までの場合はミラーレスデジタルカメラの方がオートフォーカスの精度が悪いというふうに言われてた、
うん、
うん、ここがまあ違いというか注意点というかね、一つ、まあ、ただしこのミラーレス一眼の最大の弱点でもあるオートフォーカスの精度が悪い、速度が遅いということは各社意識しているところで、
うん、
ここをどう改善していくかっていうのが今劇的に変わりつつあるね。
そんなに、
うん、じゃあちょっとこの部分は後からまたご紹介しますけど、ここはちょっとこれからミラーレスを見ていく上では面白いポイントの一つだと思います、
うん、なるほど、
うん、その次はデジタル一眼レフとミラーレスの違いの第2番目は、電子式ファインダーあるいは電子式背面液晶を使ってますよっていうことね、
うんうん、
これは最近のデジタル一眼でも背面液晶でライブビューなんか言ってね、
うん、ね、
見れたりもするんだけど、一般的に一眼レフのその光学式のミラーで反射して見てたファインダーと比べた場合ね、
うん、
タイムラグが少しあるんです、
うん、
電子処理をしてから情報が出るのと、うんうん、まあ、望遠鏡を通して自分で見てるのと処理する時間が当然かかっちゃうわけだよね、
うん、
なるほど、
その分少し遅くなりますよっていう、だ全体的にタイムラグがある、
うん、
これ何かって言ったら、じゃあなんか1秒を争うような何かを撮影してるとき、はいはい、F1 だったりとか体操競技だったりとか、
うんうん、
スポーツだったり
とか、ね、運動会とか
運動会 1秒争うね、
うん
うん、
大きいよずれると
っていう時に、まあずれると言っても気になるほどではないはずなんだけど、
うん、
でもこうチャッターチャンスを逃す可能性はよりミラーレスの方が多いんではないかと。
なるほど。え、じゃあ連射に弱いのこれ。
あ、いいこと言いますね。そこもポイントですよ。連射に弱いっていうのもありました。カメラによっては現在も連射に弱いね。
お
まあでも一番連写に強いのはフィルムだよね、
うんうんうん、
もう撮った後回しちゃえばいいから、
うん、
カチャカチャカチャカチャってモータードライバーなんかでね撮影してたわけですけど、うんうん、デジタル一眼レフも見てるのと撮影したデータを処理してるのと一応別なので、
うん、
まだちょっと連写には強いというか弱くないというか、
うん、
でも 毎秒何コマとか制限が必ずありますよね、
うん
うん、でそれよりもミラーレスの方が細いと思った方がいいと思う。でもじゃあそんなに連写するっていうことだよね。
ああ、そうそうないね。
どんだけ決定的な瞬間撮りたいんじゃいって話だから、
うん、なんか運動会の時だけだよ。
どんだけ運動会燃えてんだよ。
だけど本当そうだよ、うん、だって普通の家庭で撮るって言ったらね、
最近の運動会ってすごいらしいね。行ったことないんだけど。
じゃあうちの軽トラでも撮るかとかそういう人はいないでしょ。
軽トラ連射しないしな。
うん、
でしかたん撮るときも連射はしないよね。
もっと
食いついてきてください。突然呼んどいて注文多くて申し訳ないんですけど、
はい、
もっと入ってきてください。ガッツリ
はい、
どっぷりと入ってきてください。
ね、
で、そのタイムラグがあるっていうのと今ジェシカさんに指摘してもらったその連写に比較的弱いっていうこともあるし、
うん、
あとねその電子ファインダーでもそうだし背面液晶でもそうなんだけど、
うん、
解像度が低いのね、
うん、理解度が悪いの。
理解力は低いけど、うん、そういうことじゃなくて解像度が、あでも理解度が低いっていうのもあながち嘘ではないんだけど、電子ビューファインダーをこう覗いてみても、
うん、
写真は撮れてるかもしれないけど見てるときはぼやぼやのボケボケの画像しか見えないわけだよね、
うん
うん、そうするとじゃあマニュアルでピント合わせしたいとか、
うん、
細かいところまで写したいあの確認してから撮りたいなんていうときにその電子ビューファインダーとか背面液晶ではちょっと物足りないときが、
うん
うん、光学式だったらさっきも言ったけど双眼鏡なり望遠鏡なりで見てるのと同じように見てるから、
うん、
人間の目の方が当然だけど解像度は高いというか細かいところまで見れるわけじゃない、
うん、
そうだ、
うん、その辺のその背面液晶なり電子ビューファインダーのその能力の低さっていうのがちょっとマイナスになってくるかもねっていうポイントがあります、
はい、
デジタル一眼だと広角でファインダーで覗けるからここは大丈夫かなっていうね、
うん、
あと最近ミラーレスだとファインダーそのものがついてない時があるよね。覗き窓自体がついてない。
え、そうなの？全然ついてるもんだとばっかり思ってたんだけど。
ついてないよ、おまけというかなんというかセットにしないとついてこない。あの最近だと、例えばグレードによって上位機種はファインダー付き、下位機種はファインダーなしとか、あとはあのなんていうのホットシューっていうのかな、ブラッシュとかをこうつけるところにファインダーを別にガチャッとつけますよとか、
うん
う
ん、
いう形でファインダーを別にしてる場合が多いです。
へー、あーなんかかっこいいのがあるよね、
うん、
あのオリンパスのやつかな、ペン、
オリンパスペンだね、
うん、
オリンパスペンなんかは、今ここにあるのがオリンパスペンライトのカタログがあるんですけど、
それそれ、
これはファインダーがないですよ、電子ファインダーが、うん、宮崎葵ちゃんの広告展開してますけど、
ライトは全然見てねえや、
うん、これはね
オプションがあるよね、
そうライブファインダーっていう、そうだね、ちょっとあの上にカチャンとこ
う
つけてね、
そうそうそう、
やるやつですけど、あんな感じでないわけですよ。
何からこれついてたのか、なるほど、
あったらつけないやい。
なので撮れるもんなのか、
まあだからその背面液晶を見て写真、最近は写真を撮るからいいでしょう、
うんうんうん、
小さくて軽いってこと、
うん、
まあ、お年寄り困るね。 取ろうと思った時、ね、どっから覗くのこれみたいな。
でもほら老眼だったらちょっと話した方が見やすいからいいんじゃない。
あーなるほど。
いやいやいやどんだけ話すことか。
大丈夫です、適応力あります、まあ、そんな違いがねデジタル一眼とミラーレスではあると、うん、
はい、
ちょっと話がどちらかったんでまとめますけど、オートフォーカスの方式が違いますよと、
はい、
うん、それからそのファインダー背面液晶の使い方が違いますよというところさ、
はい、
うん、ここまで大丈夫でしょう、はい、なんとなくなんとなくこう分かってきたかな、
ぼんやりと、
ぼんやりとね、続いて、
はい、
今までそのミラーがなくなりましたよと、ミラーがなくなったことでコンパクトになりましたよと、
はい、
電子制御電子補正を前提にしてるから構造が簡単になって安くなりますよと、
はい、
あとはオートフォーカスの違いがありますよと、ビューファインダーとか背面液晶の違い、使い方考え方が違いますよって話をしてきましたが、
はい、
もっと大きいところにもっと大事なポイントがあるので、
まだ
撮像素子の大きさなのね。
うん。
うん、ね、って言われてもピンとこないと思うんだけど、35ミリとか、APS-C とか、フォーサーズとか、マイクロフォーサーズとか、DX フォーマットとか聞いたことある人。
はい、はい、はい、
はい。
なんとなく聞いたような聞いてねえよ。
それが何を意味してるか、実はその撮像素子っていうその写真を撮るための電子部品の、まあ、極端に言えば簡単に言えばサイズを言ってるのね。それの大きさがどれぐらいなのかっていうので、いろんな性能が変わってくると。
なる。
私はニコンの D7000 っていうやつを持ってるんですが、デジタル一眼レフカメラは、あとレインが買った D5000。なんか同じくニコンですけど、それも DX フォーマットというフォーマット、その撮像素子のサイズにして、これは一般的には APS-C というサイズなんですって、うん、ピンとこないと思って、でキャノンの方は残念ながら私もユースキスでキャノンは卒業してしまったので、キャノンの方はよくわからないんですけども、35mm、要はフィルムの時と同じサイズっていうやつがまず一つあって、それは各社最上位機種に使ってる場合がほとんどです。お高いの。
なるほど。
高いのね。
お高いの。
うん、じゃあ普通のは？
で、今デジタル一眼レフで最も普及しているレベルっていうのがこの DX フォーマットって日本ユーザーは言いますけど、APS-C っていう規格のやつが割と主流なんじゃないかなと思います。で、撮像素子が大きければ大きいほど、簡単に言うと昔のフィルムの時と同じような感覚で使えるのね。簡単に言うと。で、何がと同じようなっていうかっていうと、例えばその写真の写りの綺麗さ、流浄感とかって言ったりするんだけど、そのまあ粗さとかね、そういうのが大きければ大きいほどよりフィルムに近づきますよと思っていただいて間違いないと思います、なので、まあ、大きければ大きい方がいいわけですよ、とにかく、大きければ大きい方がいいんだけど、大きければ大きいほど高いし、大きければ大きいほど、なんていうのかな、設計が難しくなったりとかボディが大きくなったりとかっていうその難しさがあるのね、なので一番今こなれているのがその DX フォーマット、 APS-C という規格が多分今こなれていっていると、一眼デジタル一眼レフぐらいまではこのぐらいを使ってますよと、でミラーレスも、大型の撮像素子を使ってますよというふうに歌ってるやつは、この DX フォーマットというか APS-C の規格を使ってるのが結構多いみたいです。例えばさっきジェシカタンが言った NEX、
ね、よくわかんない NEX って私呼んでたけど、
ソニーのアルファのね、昔ミノルタブランドだったソニーのミラーレス一眼とか、あとさっきレインが言ったオリンパスのペン、なんかは、ペンちゃんなんかはこの APS-C というフォーマットの撮像素子を使ってます。 で、その下フォーサーズ、それからマイクロフォーサーズっていうのが、ちょっと規格は違うんだけどサイズとしてはほぼ同じぐらいっていう形で、で実は新しくニコン1っていう、ニコンが改めて、ミラーレス一眼を投入してきたんですけど、ニコン1っていうのはさらに小さい CX フォーマットっていうのを使ってるんですけど、この辺の、まあ、撮像素子の大きさっていうのが、まあ、性能表示の一つのね大事なポイントになってます。さっき言ったより綺麗に映るとか被写界深度はどうのこうのとかっていう話はとりあえず丸っと置いといて、
はい、
大事なポイント、皆さんに一番大事なポイントがこの撮像素子の大きさの違いだね、レンズのですね焦点距離っていうのがかかってきます。
よく言いますね、全然わかんないんだけど、
そうそう、こうやって言うとねわからないんだけど、一眼レフの時代から50ミリっていうレンズが、いわゆる標準と呼ばれてきた、標準レンズといえば50ミリですよっていうのが、なんとなくこうあるのね。で皆さんこうレンズとかを考えるときに50ミリを基準に考えてみてください、まず。
はい。
で、50ミリよりも数字が小さくなればなるほど、より広い範囲が映りますよと。
横に目がついてる感じ？
そうそうそう。じゃあ、複眼解っていうね。で50ミリよりも数字が大きくなっていくほどより遠くを撮れますよと。運動会に持ってくるレンズはどっちですか？
数字が大きい方
だ。そうだね。いわゆる望遠レンズっていうのが数字が大きい方。
はい。
80ミリから300ミリとかね、70ミリから200ミリなんて言ってこうズームレンズの望遠なんかあったりしますけど、数字が大きければ大きいほどより遠くのものを大きく写すことができる。
はい。
って言うんですけど。この50ミリだなんだっていうのは35ミリフィルムっていうその昔のフィルムあったよね、トリッキリコニカとか、
はい、
そう映るんですとかっていう時代のフィルムですよ。あの頃のフィルムを基準にして50ミリだなんだっていうふうに言ってるのね。
なるほど。
大丈夫ですよ、まだまだまだぼんやりしてていいです、ここからピントがあっていきますからね、
カメラだけにね。
そうそうそう。で、レンズも、なんていうの、カメラの規格が変わったら、レンズのそのミリ数っていうのも変えりゃよかったんですよ。だけど、なんでか分かんないですけど、撮像素子のサイズが変わろうと何しようと、50ミリは50ミリっていう表示になってるのね。で、何がそれは問題あるのって感じだと思うんだけど、撮像素子が小さくなればなるほど、倍率ドンって原平さんに3000点みたいなことになっちゃう、
分かる人がもういいね。
ミリ数に何倍何倍っていうふうにかけていくと実際のミリ数になるっていう、そのわけのわからないことが出てきちゃうんです。
何倍相当とかっていう数字じゃん、
それ。そう。で、例に挙げますと、FX フォーマットっていういわゆる 35mm フィルムと同じ規格のやつと、DX フォーマットって今普及機でね、エントリーモデルから中級クラスのモデルまで使われてるフォーマットで比較していくと、35mm の時は、要は FX フォーマットの時は 50mm は 50mm、そのまんま。だけど同じレンズを DX フォーマットのレンズにつける、あのボディにつけると、1.5 倍に計算しなきゃいけない。ってことは、50ミリのレンズを使ってるはずなのに75ミリのレンズを使ってる映画撮れちゃうってこと。
あ、遠く用になっちゃうってこと。
より望遠になっちゃうってこと。じゃあ100ミリのレンズを使ってたとしてね、でも150ミリになっちゃう。300ミリのレンズ使ってたら450ミリになっちゃう。ものすごくこう望遠側に触れていくのね。
それ遠くが撮れるってことでいいっていうわけじゃないの？
あ、だから遠くを撮りたい人は、今までよりも安いコストで遠くが撮れるの。
そうね、
それは OK なのよ。じゃあ広角側っていうけど、 もっと広く撮りたい人はどうすればいいのっていうことさ。
ああ、そっか。
24mm っていうレンズをつけたとしても、うん、1.5 倍だといくつ ?36mm になっちゃう。あれってことになるでしょ。
え、じゃあちっちゃいのちっちゃいの出せばいいんじゃないの。
さすがさすが出し方。
そういう問題じゃないの。
なんかね、そうなんだけど、撮像素子の大きさでその倍数の問題が出てくるので、
うん、
でも今までは DX フォーマットぐらいまでさ、せいぜい、
うん、
だからまあ 1.5 倍で済んでたから、じゃあちょっと奮発して 10mm のレンズ買いましょうよと。そうすれば 15mm だからかなり広角で撮れるじゃないっていうレベルでまだ終わってたのに、
うんうんうん、
ちょっと奮発ってかなり奮発しないと買えないよ。
そうね。だけど例えばフォーサーズ、マイクロフォーサーズの規格の撮像素子だと、
はい、
これが2倍になります。
え、
さっきまで 1.5 倍だったら2倍、
ね、うんうん、
じゃあ 50mm のレンズをつけたら 100mm になっちゃう、うん、300mm のレンズをつけたら 600mm になっちゃう。 600mm って何っていうことだよね、もう。そんなレンズ触ったことないしっていう。だからさっきデシカさんが言ったように、望遠側にはすごく有利になるわけさ、
うん、
だけど広角側にはちょっと不利ができる。
なるほど。
ここでもう一個こう話を踏み込んでいくと、
はい、
ニコン1ですよ、
うんうん、
はい、
ニコン1は CX フォーマットっていう新しい小さい撮像素子を使ってるんですが、
うん、
言ってましたね。
何倍だと思う？
頑張った3倍。
おお、いいとこ言ってます。 2.7 倍という、ね、
あ、
倍数になってくるのね。で今実際カタログパンフレット見てるんですが、
うん、
10mm から 30mm というレンズをつけた場合、
うん、
これは 35mm 版相当に換算すると 27mm から 81mm っていう、
うん
うん、レンズになっちゃうの、
うんうん、
でね、標準で多分これ標準でついてるレンズなんだと思うんだけど、
うん、
うん、と標準のレンズがね 10mm っていうレンズなの。
10mm
標準だよ、
まあ、いわゆる7倍だからね、
うん、通称パンケーキとかっていう外見のね、本当に平べったいべったらっぽいレンズなんだけど、
うんうんうん、
これつけたってね 27mm だから、まあそんなに目いっぱい広角ってわけじゃないよね。コンパクトデジタルカメラの普通ピロリンってスイッチ入った時の状態ぐらいなのか
な、うん、まあね。
で 10mm から 100mm っていうレンズがあるんだけど、
お、広いな。
これがだって 27mm から 270mm だからね、 2.7 倍だから
すごいな、それそれはそれですごいような気がするけど。
そうね、まあだから悪いってことじゃないんだけど、
そうだ、
レンズ選びをするときに気をつけてくださいねっていうこと。
そうだね、
気をつけないとね、
うん、今までの感覚で選んでたらえらいことになるね。
そうそうそうそう、こんなのがあるんですよ。
今やっと納得したわ。
なんとなくね、分かってきたかなと、
うん、電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
さあコーヒーポイントいきます。
はい、
ざっくりまとめていきます。ニコンの1、
はい、
これはですね、オートフォーカスがさっき言ってたあのコントラストじゃなくてミラーレスデジタルカメラで初めて位相差オートフォーカスを搭載したハイブリッドオートフォーカスというモードを積んでるらしいです、
うん、ハイブリッド、
ハイブリッド、うん、位相差オートフォーカスとコントラストオートフォーカスを切り替えて使う、自動的に、
うん、
っていうオートフォーカスモードを搭載してて、
うん、
ミラーレス一眼の中では多分今、オートフォーカス性能がもう最高の機種になってるだろうと、
うん
うん、であんまりこう逆に言えば遊び要素がそんなに感じられない感じ、なんとなくね、
うんうん、
なので、まあ、どちらかといえばミラーレスは持ちたいんだけども硬派なカメラのテイストも捨てたくないと いう人向けのニコン1、
うん、
ただし CX フォーマットという非常に、撮像素子の小さいやつを使っているので、
うん、
この辺が、まあ、吉と出るか京都出るかっていうポイントはありますけど、うん、
はい、
あとピンクが好きな人は限定色でピンクっていうのが出てるんで、
お、
まあ、どうかと思うけどすごいピンクです。
あ、そうですか、う
ん、ものすごいショッキングピンク。
うんとね、何ピンクって言えばいいんだろう、もうとにかくピンク、一見してピンクです。
あ、
可愛いっちゃ可愛いんだけどね、まあ、
ピンクどぎついちゃどぎついよ。
これはまあちょっとね、さすが限定色で出したっていうのは正しいかなって気がします、
はい、
うん、これからちょっ と, あこの新しい世代のミラーレスを牽引していくんじゃないかなっていう思うニコン1です、
はい、
そして、オリンパスペン、
うん、
ミラーレス一眼の事実上の代名詞だと思うんですけども、
うん、
デザインで選ぶんだったらやっぱりペンが一番かなと思いますね。
ね、
なんといってもペンですよ、うん、さらに言うのが宮崎あおいさんだったよね、
うん、
を起用したコマーシャルあれがこう、うん、なんて言えばなかな、個人的にはね、なんかこうカメラの広告用の、うん、写真としてはなんかこうカッと目が覚まさせられたような、
うん、
こう新しい感じがした、うん、宮崎あおいさんそんなに実は好きでもないんですけど、
あれで、
いやいやいや、
あのポスターは欲しいと思ったぐらい結構いい、まあ、女子に対してド直球に訴求してますよね、
うん、
ミラーレス一眼レフがある生活ライフスタイルっていうのを提案してるペンの強みっていうのがそこにあると思います、
はい、
ペン。そしてパナソニックのルミックスシリーズ、
はい、
ルミックスっていうのは 実はミラーレス一眼レフ一番最初に出したのがこのパナソニックのルミックスだそうです、
うん、
もう要はだからもうミラーレス一眼レフという市場を開拓したモデルですよね、
うん、
なので実力も十分経験も豊富、
うん
うん、ミラーレス一眼レフとしては まさに手堅い感じに仕上がってるんですが、
うん、
逆にそこがちょっとこう古さを感じてしまう。要は今あるのが第2世代なり第3世代なりのミラーレス一眼レフというふうに言うんであれば、
うん、
自らが第1世代のミラーレス一眼レフを切り、ミラーレスデジタルカメラを切り開いたんだぞっていう自負がなんとなくこうちょっと古さを醸し出してる感じがあって、
うん、
次何かブレイクスルーすればまた一皮むけるんだろうけど、うん、今はどうなのかなっていうちょっと個人的な感触としてね、あります。カメラとしてはいいんですよ、
うん、
いいんだけどちょっとこうなんか提案の仕方としてね、
うん、
古臭さを感じる。そして、ソニーのネクスですね、
はい、
ネクスシリーズは今これなんだ浅野忠信さんっていうのかな、うん、を起用して、宣伝をしてますけども、
はい、
ミノルタのなんかこう誇りみたいなのを若干感じるこう硬派な作りになってます、
う
ん、でコンパクトさもいいし、このソニーらしい、うん、なんていうのかな、ある意味こう無機質なというか、そのなんていうの、プロダクトデザイン的なこうシャープさが感じられるカメラなので、うん、男性受けはダントツだと思います。
なるほど、
ね、ニコンの F かこのソニーの NEX ぐらいがもうやっぱ男の人が持つかで、うん、ミラーレスデジタルカメラとしてはもう一番こうソリッドな感じ、
うんうん、
なので、まあ、残念ながらちょっとアルファシリーズというかこのソニーになってからソニーのカメラって実はそんなに私としてはこう追っかけてこなかったんですけど、ミラーレスになって、新しい市場というか新しいユーザーを開拓できれば、あ、ここも盛り上がってくるのかなっていう感じでした、
うん、はい、
私がもし今買うとすれば、
うん、
ペンかな。
はい、
ジェシカさんは？
もちろんソニーだよ
なるほど、
誰に吹き込まれたんだかレインは？
だって私はペン出た当時から欲しいって言ってたから。
そうだよね、
うん、今も、うん、もし買えるんであればペンだよ、
うんね、ペンはね、その昔のデザインというか、そのペンってもともとあったわけじゃないですか。
そうだね、
カメラがね、あのデザインをというかコンセプトというかね、なんかまんま、うん、ものすごくいい形でデジタル化して持ってきてる、
うん、
それをデジタル化する時の勇気たるや並々ならぬものがあると思う、
うん、
うん、今までのイメージをどう壊さずに新しいマーケットに持ってくるかっていうのはものすごく考えだと思うのね。
うん、
うん、だからそのなんかこうそういう意味でもペンにちょっと触れてみたいっていう気持ちもあったりなんかして、
うんうん、
でもニコンはもうなんかこう新しい感じがしていいかなみたいな。
あれ、あとなんかあった？
どうでもいいから私にお金をください。
え、
私にお金をください。お金がない。
え、なんだって
買えないから電気屋ウォーカーやってるようなもんですよ。
あ、
グロン、
そうね、よだれ垂れしながらね、指くわえてね、
そう、
まあ、いいなって思いながらね。
そうそう、
散々でも買ってるけどね。
コーヒーさんは割と買ってるからね。
うん、そうそう、よく買ってるじゃない。
そうね、ポチポチっとね。
うん、
最近落ち着いてきました。
そっか、
はい、そうね、ちょっと落ち着かないとね。
さあ、突然参加していただきましたけども、ジェシカさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そう、お邪魔いたしました。
いかがでしたか？
そうね、いや、やっぱりよそ様ってね、なかなかね、話をこう持っていきにくいっていうかさ。
緊張するしね。
緊張はどうかな。
あれ？
え？
やっぱり聞いてる感じになっちゃうね、どうしてもね。
うん。
ね、ちょっと腕を鍛えないとね。
ジェシカさんの良さを引き出せなかったところにちょっと反省が。
いやいや、とんでもございません。ちょっと、はい、
ね。
修行してきます。
はい。で、ジェシカさんにお手伝いいただきまして、電気屋ウォーカー第45回。ミラーレスデジタルカメラの、電気屋ウォーカー流ミラーレスデジタルカメラの選び方ということでお送りしてまいりました。
はい。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。